京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館。
さあ、今日も可愛いお声でスタートいたしました。京都の生き物ラジオ図鑑、今日は京都水族館企画広報チームの松本亜希さんにご担当いただきます。松本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんか久しぶりですよね、1ヶ月ぶりなのに。
はい、
ね、
久しぶりな
気がしますね、はい、いや今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日はどんなお話していただけますか。
はい、はい、今日は、いつかご紹介したいと思っていた、はい、生き物をちょっとピックアップしつつ、うん、まあ、今ならではのちょっとイベントとので、展示している生き物ということでちょっとご紹介を考えております。
おー、なんか水族館の中で生き物たち、ね、水の中で、はい、過ごしているけど寒くないんだろうかとかいろいろ考えながら見たりしてるんですけれどもね。
そうですね、
ね、
はい、
なんかその春夏秋冬で、はい、水の中の感じ、
はい、
生き物の感じって変わるんですか。元気に動く季節とか、
はい、そうですね、基本的には生き物たちその生息環境に合わせた水温でそれぞれの展示水槽で、うん、まあ、飼育をしているので、
はい、
ここにその、まあ、年によって極端に水温が変わるということは、はい、一般、まあ、基本的にはなので、サンゴ礁 の、はい、生き物を展示しているところだとちょっと水温が高かったりとか、
う
ん、はい、クラゲによってもなんかあったかい地域にいるクラゲはちょっと水温が高い、はい、もしくは低いみたいなところも、はい、実はそれぞれ水槽ごとに感じをしていますね。
うわ、知らなかったです、はい、なんかもう水といえばもう全て同じ水と思っていましたが、はい、そういうちょっとしたその生き物への心遣いがあるわけですね、
はい、そうですね、はい、
そっか、いや、じゃあ今日の、ピックアップされる生き物たち順に聞かせてください。
はい、今ねちらっとちょっとサンゴ礁にいる生き物はっていう話が出ましたが、
はい、
今日ね一つご紹介まずしたいのが、クダゴンベという種類の魚です。
クダゴンベ、
はい、
なんか変わった名前ですね、
はい、ちょっと説明は頑張るんですが、よろしければお手元で検索をしてほしいなと思うんですけれども、
クダゴンベですね。
はい、クダゴンベ、はい、
こちら、はい、これって赤い、赤い、
そうですね、見た目はちょっと先が長い、
うん、
尖ったような口をしていて、
はい、
柄赤い格子柄のような、うん、まあ、チェック柄とも言えるんですかね、
はい、
という柄をしていて非常に華やかな見た目をしている生き物です。ちょっとなんかクリスマスっぽい感じもするのかなと個人的には思うんですけれども。
本当だ、今ね、はい、クダゴンベ見てるんですけれども、
はい、
チェックというのか、
はい、
赤白ですね。
そうですね、はい、白とこう赤のね、うん、なんか
こ
う本当にチェック柄のような色をしていて
まさにクリスマスですね、これからのお魚、はい、
そうですね、結構華やかな見た目の魚 で、
ね、
で今当館で交流プラザっていうサンゴ礁 の、 暖かい海に住む生き物とかを展示しているエリアのところで、はい、暮らしているんですが、
うん、
でこのクダゴンベ日中すごいスイスイとこう大きな水槽で広く泳ぎ回っているというよりかは特徴の一つとして、はい、サンゴ礁や岩を結構ぴょんぴょんこう映ったりして、うん、結構じっと過ごしているような姿も見れるような行動の特徴を持っていて、
そうなんですね、
はい、理由としては少しこう高いところから周囲を見渡して、うん、敵を警戒するという習性を持っているので、なので普段結構サンゴとか岩の隙間からこうじっと、はい、ちょっと様子あたりを伺いながら
そうなんだ、
じっとキョロキョロしているようなでもクリッとちょっと大きい身をしているんですが、
うんうん
うん、なんかその様子が非常に可愛らしい生き物で、はい、結構すごいお客さん見られて可愛いっていうお声をいただいている生き物の一つですね。
そうですか、確かに色も、ね、鮮やかですし、
はい、
でこのクダゴンベって大きさどれくらいなんですか、はい、
大体あの約10センチぐらい、個体差もあるんですが10センチぐらいですかね。10センチぐらい、
は
い、
それは大きな魚に食べられちゃいますよね、はい、ちっちゃいですもんね。
結構ちっちゃいの生き物ですね。
か、はい、いやでも、その体の、ね、色合いの特徴以外にも、はい、他にも特徴はいくつかあるんですか？はいはい、
そうですね、あの今お話ししていたその一回こう岩とかサンゴのところで、まあ、止まるという動きをするので、あの体を支えるためにちょっと胸びれが大きく発達しているというのも特徴の一つかなと思います。
そうか、確かになんかひらひらっと綺麗な感じが、
はい、そうですね、結構あのじっくり観察するとすごい綺麗な、でちょっとあの大きい、確かに他のあの魚とかと比べると確かに胸びれ、うん、あの体に対して胸びれは少し大きいので、はい、胸びれで体をちょっと支えながらじっと止まったり、うん、まあ、時々あの尾びれでも体を支えたりっていうところで、うん、はい、でいろんなところにぴょんぴょんとこう移ったり、まあ、時には、はい、泳いだりというところで、
へー、
あの意外とこう頻繁と、うん、あの動くところもまた可愛らしい。
なるほど、じゃあ、はい、そのいわゆる普通に泳いでずっと動いてるのではなく、はい、その、まあ、隠れる場所というんですか、はい、あの滞在する場所を見つけてはぴょんぴょんって目的地に移動するぐらい、
はいはい、
これ、団体で生活してるんですか、はい、団体でというか集団で。
そうですね、ちょっと詳しいところはあの飼育スタッフに聞いてみたいなというところもあるんですけれども、はい、その京都水族館の場合は今あの展示水槽、あの2つの展示水槽でちょっと展示をしていて、1つはあの1匹が暮らしている水槽で、もう1つはあの2匹ちょっと展示をしていたりというところ、結構あのペアで行動してたりっていう姿も見れるので、
な、
はい、なのであの個人行動というよりかは結構その2匹があの岩にちょっとこう近いところで寄り添って、これはお互いを意識しているのかしていないのかみたいな視点で観察するのもちょっと面白くてですね、
ね、
はい、すごい飽きのこない生き物ですね。
はい、わ、ちょっとじっくり見てみたいですね。
そうですね、はい、これはもうあのいつかご紹介したかったクダゴンベです。
そうだったんですね、はい、いやでもあの本当に綺麗だし、ちょっとこれはあの、はい、実際に見に行きたいなと思う魚です、
はい、
ね、可愛らしいし、
はい、
他にも、はい、私このクダゴンベ初めて気づいたんですけど、はいはい、あの京都水族館さんに行っていても気づかなかったんですが、はい、ごめんなさいね、クダゴンベさんって感じで。
クダゴンベもその明るい色をしている、うん、まあ、理由としてやっぱりあの明るい子サンゴ礁 の、はい、あの領域でちょっと保護色としてやっぱり、うん、あの保護色になるというところもあって、結構明るい色をしている理由の一つでもあるので、身を隠せているのかもしれないです、クダゴンベにとっては。
なるほど、はい、なんか日本のね、私たちがパッと行けそうなところの海だと、はい、こんなに目立っちゃ危ないんじゃないのと思うんですけれども、
そうです、
ね、確かにあのサンゴ礁が多いところだったら、はい、あの色鮮やかでしょうし、はい、目立ちませんよね。
そうですね、意外にこう溶け込むという、まあ、意味合いも持っているのかなという、う
ん、はい、
なのですごい理由を考え突き止めていくと面白いですよね、
はい、そうですね、
こういう領域に住んでるからこういう色をしてるのかなであったり
ね、はい、そう、でもなんか色合いからして暖かいところにいるのかなって気がします、
はい、そうですね、はい、結構同じ、ね、展示水槽にもあの、隠れ熊の実とか有名な絵が出てくるの、はい、あのナンヨウハギとかに結構、はい、あの色鮮やかな生き物たち同じ水槽にも暮らしていて、
は
い、その水槽自体もね、すごいいろんな観察ポイントがあるので、はい、ね、面白いです。
その水槽は、館内のどのあたりにあるんですか？
はい、あのクダゴンベを展示している水槽になるので、あの、はい、先ほどお話ししてたあの交流プラザっていう、うんうん、2階のエリアになりますね、うん、クラゲワンダーとイルカスタジアムの間ら辺にあります。
うん、はい、わかりました。はい、他にもおすすめの、はい、生き物は、
ね、クダゴンベに負けず劣らずちょっと特徴的な生き物をなんかご紹介したいなと思って、すごい迷ったんですけれども、はい、うんうん、今あのヘコアユという、
あのヘコアユ、はい、アユの一種、
こちらが、あ、ちょっと種類の方はすいません、ちょっと調べてきますね。あの、はい、ヘコアユがですね、これがあの今同じ交流プラザで展示をしているんですけれども、
はい、
はい、 で、このヘコアユですね、面白いのが、ちょっと口を下にして、逆立ちのような状態で群れをなして泳ぐ生き物です。
立って泳ぐ、立つの落とし子の逆バージョンみたいな、
そうですね、はい、立つの落とし子も、同じあれで展示してるんですけれども、それとは逆で、
逆立ち、
すごい薄くて縦長の魚で、で口を下にして、逆立ちのように泳ぎます。でクダゴンベみたいに、口の先は長く尖っているのが特徴ですね。
今ねヘコアユでちょっと検索してみて見てるんですけども、なかなかね面白いですね。これパッと見たら魚かどうか分かんないかも。
そうですね、これ今おっしゃっていただいたその魚に見えないような見た目をしていて、結構貝自然下では海藻にやっぱ自分をこう擬態して見せて敵から身を守ったりですとか、あとはやっぱり敵から身を守るためにこう敵が近づくとウニの仲間とか海藻の間にこの細長い体を利用してこう隙間とかにも逃げ込むことができるので、そして身を守ることができる生き物です。
確かにパッと見たらこれ藻が浮いてるのかしらって感じですよ ね。
遠くから見るとなんか葉っぱか何かがこう水中を、なんかゆらゆらしてるんじゃないかっていう風に見えるんですけれども、
面白い。
実は魚でしっかりね胸びれでパタパタとちょっと動いてるのとかも近くで見ると見えますね。
ヘコアユ、こちらも初めて気づきました。失礼いたしました。ヘコアユさんたち
すごいね。知るまではやっぱり分からなかったんですけど、すごいこんな生き物もいるんだっていう。前回チンアナゴってやっぱりね面白い見た目が特徴なんですけど、このヘコアユもなかなか特徴的な生き物だなと。で大体全長は15センチぐらい、
はい、意外とあるんですね。
そうか、長いのを見ると、そうですね、
もうちょっとちっちゃい印象を勝手に写真から持ったんですけどね。
15センチぐらいに成長するので、ただ縦にしか泳げないというわけでもなく。
そうなんですか。
はい、横泳ぎももちろんすることができるんですね。なのでそれがどんな時にそういう横向きになるのかっていうのでいくと、一つはご飯の時間になるとご飯を水槽の上から入れるんですけど、その時にご飯を取りに行こうとしてちょっと横泳ぎになる姿はまた面白いです。
じゃあ急ぐ時は横泳ぎ。
そうですね、時よりその敵が近づいて横泳ぎで早く逃げようとするというのも行動の一つであるので、横泳ぎはより早く泳ぐことができるという、すごい使い分けができる非常に器用な生き物ですね。
でも優れてますよね。縦の時は自分を藻のように見せかけたりして、敵から身を隠している、でゆらゆら揺れている、でいざ本当に危機を感じたり、食べ物だ行くぞって思う時は横になってダッシュで行くんですね。
そうですね、横泳ぎになって、ちょっとより早い動きに、
面白いかも、ちょっと見てみたいですね。ご飯を食べに行く瞬間とか、
そうですね、
そういうの見れるんですか、水族館の中では。
今ちょうどそのヘコアユと、あとクダゴンベもさっき2つの水槽で展示という話をしてたんですけれども、今のヘコアユとあとクダゴンベを1匹水槽で展示をしていて、それが形と暮らし点、前回ちょっとちらっとね、言葉だけご紹介させていただいたんですけれども、形と暮らし点が2月の末まで、2月28日までちょっと延長になりまして、なのでそれまでは両方生き物を見ていただけます。
そうなんですね。
クダゴンベは常設で展示をしているんですけれども、
じゃあ形と暮らし点の中の、なんかその名前ありましたよね、なんとかの家っていうので、
そうですね、形と暮らし点がいろんな生き物の暮らしになぞらえた、ちょっとアートというかデザインチックな水槽を6つ展示しているんですけれども、そのうちのニョキニョキの家という水槽がクダゴンベで、トゲトゲの家がヘコアユ。
この家の名前も可愛いんですよね。ニョキニョキの家とかトゲトゲの家、これはやっぱりその生き物の生態に合った、 た、形に作られているからそういう名前になったんですか、
は
い、
そうですね、クダゴンベの場合はニョキニョキの家ということで、うん、はい、いろんなこう高さの違う、うん、あのオブジェみたいなものが水槽の中に置かれていて、はい、まあ、高いところ低いところに乗り移ったりしながら、うん、あの動くクダゴンベの様子を観察できる水槽です、
はい、
でヘコアユの方はあのさっきのちょっとあの隙間が、うん、に入ったりとかができるという話をしてたんですけど、はい、トゲトゲの家ということで、あのトゲ状 の,、
はい、
あのトゲがいくつかこう突き出したようなオブジェみたいなものが水槽の中に入っていて、うん、結構そのトゲの間にスッとスルスルとこうトゲの間縫うように泳ぐ様子とかを観察できるので、あの生き物たちのいろんな行動の一部であったり、まあ、生息の環境にちょっと応じた、それをアートで表現したような、それが形と暮らし点 の, あのすごい見どころだったりするので、
なるほど、
非常に、ね、あの面白い、あの観察しててすごい他の生き物も、ね、すごい面白いです。
うん、はい、いやちょっと気になりますね、はい、あのこういう生き物だからこういうデザインにされてるのかっていうのを、ね、はい、感じながら見ると一層面白みも、はい、ね、増しますね。
今のより詳しい話をちょっとあのパネルとかでも、
はい、
あの観察ポイントとかなぜこういう形をした展示なのかというのの説明書きも合わせて、うん、あの展示してますので、
わかりやすいですね、
はい、すごいあの見ていただけるといろんな、うん、あの発見があると思います。
はい、その、形と暮らし展が、はい、当初、はもう少し、
あ、そうですね、10月31日までの予定をしてたんですけれども、うん、
はい
はい、ちょっと公表につき、
はい、
あの来年の2月28日まで、
はい、
あの延長を決定しましたので、
はい、じゃあちょっ
とね、まだ見ていただけます。
年末年始、あとまだバレンタインのあたりまで行けますね、
はい、そうです ね,
ね、はいはい、ありがとうございます。いや今日はクダゴンベ、そしてヘコアユと、
はい、
2種教えてもらいましたけれども、はい、他にもイベントは、
はい、
京都水族館さんではこれから冬に向けて、
そうですね、あのいよいよもうクリスマスも近づいて、うん、本当早いものでもう、
ね、
なんかもう12月みたいな見えてきてますけれども、
はい、
ちょうどその冬ならではの、うん、あの暖かい気持ちになれるようなイベントということで、はい、冬恋水族館という、うん、イベントを12月1日から、
はい、
あの形と暮らし展と同じで2月の28日まで、
うんうんうん、
あの開催予定です。
お、なんか冬恋っていう、はい、なんか言葉を聞いただけでもなんかポカッと暖かくなりそうですね。そうですね、
はい、
そのイベントではどういうことをされてるんですか。
はい、はい、あの一つは、
はい、
去年もこれあの開催してすごいあの好評だったんですけれども、
はい、
あのクラゲの形をしたランプシェードを、う
ん、はいはい、
あの交流プラザに天井を覆うようにちょっとあの装飾展示をします。
いいですね、
はい、でそれぞれのクラゲランプ形は違って20種のクラゲをモチーフに、はいはい、あの制作をしました。
20種大変ですね。20種類のランプを作られたわけですよね、はい、
そうですね。なので飼育スタッフと、
はい、
あのガラス職人の方とこう打ち合わせをしながら、
はい、
まあ、このクラゲはこういう色でこういうあの傘の形をしていて、
はあ、
こういうあの、まあ、触手と呼ばれる部分ですね、
うん、
の形をしているというのをちょっと打ち合わせをして、
うん、
はい、それを経て作りました。
じゃあもうかなり、
はい、
再現、
はい、
近いものに再現されているって感じなんですか。
は
い、
そうですね、あのこれがまた難しかったんですけれども、あの、まあ、もちろん再現はしてみるんですけど、うんうん、やっぱりこうランプとしての可愛らしさとか、
はい、
あったかさというのを出そうと思うと、う
ん、
程よいデフォルメもやっぱり必要になってくるというので、
う
ん、お互いにここまでは再現したいけれども、
はい、
ここから先はやっぱりお客様に、
うん、
あのランプとしての温かみも感じてほしいというところで、こううまく落としどころを見つけて、う
ん、はいはい、
なので再現はするけれども、あのよりガラス細工ならではのあったかさも残しつつっていうところで、でも全然20種見た目違うので、
う、
はい、すごいあの面白いあのランプシェードたちになりました。
はい、いやでもこれは販売は、
はい、販売はちょっと残念ながら展示のみとなっておりまして、あのぜひちょっと、
ね、
あのお写真とかで思い出に残してほしいなと、
うん、そうですね、ぜひあのご自身の目で見ていただいて、
はい、
ね、それを写真に撮って、
はい、
楽しんでいただくと、
はい、
ね、
そうですね、もう本当に冬ならではの演出で、うん、あのやっぱりクラゲの形っていうのは、
はい、
あの、はい、京都水族館ならではのあったかい空間っていうところで、
はい、
はい、スタッフたちも楽しみにしている展示です。
うん、 ね、こちらが12月1日からスタート、はい、もう間もなくですね、来週水曜日からですよ ね、はい、
そうですね。
そして、形と暮らし展と同じく2月末日28日まで、はい、ということですね、
はい、
いやぜひぜひ冬、まあ、寒い冬ですけれども、ご覧いただいてポカッとしていただけるといいかもしれませんね、
はい、そうですね、はい、ぜひお待ちしております。
ありがとうございます。今日もなんか可愛いお魚たちのお話を聞かせていただきました。そして冬のイベントも教えていただきました、はい、京都水族館から企画広報チームの松本亜希さんにお越しいただきました。松本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。